はい。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。今日のメッセージは、聖霊様が私たちと一緒に住んでくださることを学びます。難しいところもあるかもしれませんけれども、わかりやすく、聖霊様、教えてください。私たちの中に聖霊様がいらっしゃることの感謝と喜びが溢れますように、一人の心に聖霊様が直接語ってください。感謝し、イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。はい。皆さん、すごい日本暑いんですよ。もう昨日は夏バテ気味でした、私も。はい。バンクーバーはどうですかね。暑いでしょうね。じゃあ次の、先生、この次のスライドで8節を見せてくださいね。ゆっくり見ながら、やっていきたいと思います。ローマ書はなんか重なるところがたくさんあって、あ、これ前やったじゃないというところが結構あるんですよ。まあ、使徒パウロの教え方は反復、繰り返し言ってるんですよね。耳にタコができるぐらい教えてるんです。この8節は、この間学んだ内容ととても似てるんで、復習も兼ねて8節をちょっとお話ししますね。肉にあるものは神を喜ばせることができません。肉にあるもの。これ前回習ったものでは肉の思いでしたよね。で、律法主義者たちのその頑なな福音を受け入れない頑なな心。そしてちょっと今とちょっと比べたら、まあ、固定観念とか、そういう頑なな思い、そういうことですね。そして神を喜ばせることができないんですよね。こういう肉の思いは。神様を喜ばせる思いというのは聖霊様の思いです。これは心が柔らかい固定観念ではなく、イエス・キリストの恵みを素直にイエス・キリストの十字架と復活を受け入れる。そういうことなんですね。エゼキエル11章19章、19節には、私は彼らに一つの心を与えると約束されています。一つの心というのは、これから説明します。すなわち、私はあなた方のうちに新しい霊を与える。一つの心、ここに新しい霊を与える。新しい霊というのは聖霊様です。私は彼らの体から石の心を取り除きます。私たちの心に石のような、そういう心があって、そういう固定観念みたいな硬い、福音を受け入れない硬い心を取り除く。それは聖霊様がなさるんですね。素晴らしいですね。じゃあ、9節お願いします。次のスライドですね。神の霊があなた方のうちに宿っている限り、こう宿っては住んでいる限り、聖書によってちょっと訳が違います。あなた方は肉ではなく霊の支配下にいます。キリストの霊を持たない者はキリストに属していません。ここで神の霊は聖霊様のことですね。で、この御言葉素晴らしいのが、神様の霊、神の霊が私たちのうちに住んでる。住んでる。すごいことですよ、これは。他の宗教とか、私たちわかるそういうね、仏教とか、そういうのも、なんか苦しい思いをしながら、ね、努力して、苦行、そして善を施して、そういう実績が残って神様に届く。神様のところに行く。そういうのを教えてるんですよね。だから、 いい人になりなさいとかですね、こう教えてるわけです。人を助けなさいって。キリスト教と似てはいるんですけれども、大きな違い、基本のスタートが違うんですよ、キリスト教は。それは人間が神の方に一生懸命行くんじゃなくて、神様がドーン 私たちのところに精霊様が荷造りして、まあ、のりこさんとりさちゃんが荷造りして日本に行きました。まあ、そういう、そのような感覚でもう、精霊様が私たちのところに引っ越ししてくださった。引っ越ししてくださった神様が。そういう感覚でいいと思います。ですから、私たちの体はどういう状態かというと、第2コリント人への手紙6章16節には、私たちは、私たち自身がですね、生ける神の宮、教会だと言ってるんです。私たちは個人ですけれども、イエス、聖霊様が住んでいるので、私たちは神の宮、教会、神殿、私たちが。そういうことですね。素晴らしいことですよ。で、これ分かったら、じゃあどうするかの、ちょっとね、話がどんどん出てきます。10節お願いします。キリストがあなた方のうちにおられるなら、神は罪によって死んでいても、霊は義によって生きています。突然キリスト出ました これはなんでかというと、聖霊様はキリストの霊イコールキリストイエス様、つながってるんですよ。同じなんです。三位一体の神様、神の霊、聖霊様、キリストの霊、キリスト、同じことなんです。キリストが私たちのうちにおられるなら、じゃあ分かりましたね。ここにイエス様いますよ。じゃあどうするか。体は罪によって死んでいる。体はね、今まで全部ローマ書な学びましたね。霊は義によって生きている。体と霊が別々になっているんですけれども、体は死んでいるんだ、霊的に。これ霊的な解釈ですよ。私たちは今ご飯も食べて生きてるんだけど、私たちはイエス様を信じたその瞬間から、こう、私たちの肉というのは死んだんだって。で、霊は、私たちの霊は義によって生きてるという、その霊的な、そういう変わったというのを教えてるんですよね。もうちょっと見ます。この義によって生きるって何だろうなと思いますね。で、これが、ヨブ記全体のテーマである、義によって生きるというヨブ記によく出ますけれども、ヨブ記の一章一節には、ヨブは潔白で正しいと宣言されてるんです。で、悪魔、サタンが神様に、ヨブは神様に何かがあるから信じてるんでしょとか言ってるんだけど、神様は違う違う。ヨブは潔白で正しいって宣言してくださって、これがヨブ記の長いヨブ記の終わりまで、神様はずっとヨブは正しい、ヨブは正しいと言ってるんです。で、ヨブの人生は子供たちもみんな死んで、財産も奪われて、そして病気ももらってですね、苦しんでる。奥さんも逃げた。いろいろありますね。で、それにまた、とても仲いい友達が慰めに来てからは、裁くんですよ。あなたなんか罪があるから苦しんでるんじゃないの？ほらほら、奥さんも逃げたよ。病気ももらったでしょ。なんか悔い改めないといけないのを思い出しなさい。ってずっと責めるんです。でも神様は違う。ヨブは正しいって言ってるんですよ。これは素晴らしいことです。神様は私たちがクリスチャンになった瞬間から、あなたは正しい。イエス様を私たちが信じた瞬間から、私たちは神様にあなたは正しいと言われてるんです。今も。 今もあなたは正しいと言われつつあります。これが義によって生きる。じゃこれ実際どういうことってなりますよね。何が正しいの例えばですね、信仰生活してるときに自分の失敗がありますよね。それに信仰的にまた、あ、大失敗したとかもありますし、まあ、日常生活の中で、例えば子育てを失敗したとか、いろいろあるじゃないですか。大学受験落ちたとか、まあ、大したことじゃないかもしれませんが、そういうときに自分を責めたり、神様私愛してないかも、愛さない。私は病気もたくさん、もう痛みもあるとかなったときに、神様が違う。あなたは正しいと言ってくださるんですよ。これは私たちが神様を信じた特権なんですよね。神様の信頼、愛にも、また戻れるんですよ。神様が私たちを正しいと宣言してくださるんで、いつでも戻れるんです。失敗しても。そういう恵みがありますね。11節をお願いします。もしイエスを死者の中から復活させた方の霊があなた方のうちに宿っているなら、あなた方のうちに宿っているその霊によって、あなた方の死ぬはずの体をも生かしてくださるでしょう。これ皆さん聖書もしあったらですね、メモして復活。これは私たちの復活のことを言ってるんです。私たちさっき使徒信条を告白しました。そこに主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、私たち毎週告白しています。これとっても信じがたい真理なんですけど、私たちクリスチャンはこれが理解できるんですよね。聖霊によって乙女マリアが妊娠した。とんでもない、ありえない、イエス・キリストを一人にしか起きなかった。私たちには起きません。イエス・キリストお一方だけに起きたことなんです。これが無から有を創造した神様なんですね。私たちは無から有を創造する神様を信じます。この神様は命がないところから命を作る。乙女マリアからイエス・キリストが聖霊様によって生まれた。素晴らしいことですね。これともう一つプラス、死から命を創造なさる方なんです。イエス・キリスト死にました、十字架で。でも、罪の全くない方なんで、復活させられました。これが、死から命を創造する。この聖霊様が私たちも生かしてくださる。すごいことですよ。希望がもう湧いてきますね。例えば、うつ状態になりました。お医者さんが、あなたは希望がありますか？希望ないですよ、うつ状態の方は。もう死ぬことしか考えない。その時に、このイエス・キリストによって与えられるこの復活の希望、私たちはこの世のものとこう全く違う新しい世界が広がるんだ。復活するんだという希望は本当の希望です。うつ状態の方、特に私も経験してますけれども、その時にこの希望が分かった時に希望が湧いてきますよ。なんでかというと、この世の希望じゃないから。この世の希望は何ですか？交通安全？安産？大学合格？お金持ちになる？病気になる？これ私全部失敗してみました。希望ないですよ。この世の中の希望を失うともう希望ないんです。でも神様はこの希望じゃない。私たちの体も生かされる復活の希望があるんだ。このメッセージはかなり、これとても力強いメッセージで、使徒パウロはローマの初代クリスチャンは もうローマに迫害されてますよね。彼らこそもう予防の何十倍も苦しんでるわけですよ。もう安全が脅かされてる状態なんで、この復活の希望は彼らの生きる希望だったんですね。第一テサロニケ4章14節には、イエスが死んで復活されたと私たちは信じています。信じてますよね。神は同じように、イエス・キリストが復活したのと同じように、イエスを信じて眠りについた人たちをもイエスと一緒に導き出してくださいます。復活させてくださいます。ということです。12節をご覧ください。12節お願いします。それで、兄弟たち、私たちには一つの義務があります。この一つの義務は、新改訳では責任、一つの責任があると言ってるんです。それは肉に従って生きなければならないという肉に対する義務ではありません。肉は死にましたよね。だから肉に何かいいことをする必要はない。責任はない。ということですね。13節をちょっと見せてください。肉に従って生きるなら、あなた方は死にます。しかし、霊によって体の仕業を断つならば、あなた方は生きます。これは前からずっと出てる。肉の思いは死、聖霊様の思いは命。そういう法則なんですよね。また繰り返して出てきます。さっきも出たように、私たちはイエス・キリストを信じて、聖霊様が来てくださって、私たちの中にキリストが住んでいるから、私たちは神様の宮、神殿、教会なんですね。そして、コロサイ人への手紙1章18節には、キリストが教会の頭、私たちのリーダーはキリストイエスなんです。私たちの中でイエス様の支配を受けているわけです。13節にこの霊によって体の仕業を断つということですよね。例えばこれは肉とは罪を犯してしまう本性。本当は罪とか犯したくないけど、なんかそうなってしまう人間の弱さがあります。例えばですね、すごい、私の場合はすごい我慢強くて、あ、なんか穏やかだね、とか言われても人にコントロールされやすい、そういう弱さがありますね。それも私の罪かもしれませんよね。で、またある人はすごいリーダーシップがあって、どんどんどんどんどんどんどんの前に進んでますけれども、ちょっと見たら、人をコントロールしている。とか、そういう人もいます。そして、癇癪持ち。もう怒る、そのエンガーマネジメントができないんですよね。もう怒ってしまう。そしたら周りの人を傷つけてしまう。そういう弱さがある人もいます。で、悪い習慣ですね。タバコ、酒、アル中、麻薬とかですね。性的な乱れも入りますね。いろんな動画ね、悪い動画も、青少年も見たりします。こういう問題がたくさんあります。こういうものが結局、何が悪いかというと、夫婦関係とかですね、子供との関係、家族、社会を苦しめるんですよ。この苦しめることを死だと言って理解していいです。私たちは日常的に死んでないから、何が死なの？ローマ書何言ってるの？肉に知ってる、従って生きるのがなんで死ぬの？って思うかもしれませんが、そういう罪の影響によって破壊されてるんですよ。家族も社会も。で、そういうのが死んでいる、死に向かってるって言ってるんですね。でもここでですね、 13節に生きるならとかですね、そういうのは私たちの選択、私たちが決めるんですよ。肉に従うか、聖霊様に従うかということですね。ちょっと子供がうるさくしてすいませんね。それでこの霊によって体の仕業を断つためにどうすればいいか、もうできないよ自分でって思いますよね。その時に聖霊様が出てきます。聖霊様の出番ですね。ヨハネの福音書16章8節、その方が来ると罪について、あ、次のスライドありますよね。はい、その方が来ると聖霊様です。罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせます。これとても大事な御言葉なんですね。聖霊様は私たちに罪について教えてくださいます。何が罪か教えてくださるんです。最近は社会が変わりました。聖書が今まで言っている罪を今言うと、ある牧師先生は裁判にかけられたりもします。そういう時代になっていますから、私はこう祈るんですね。その人個人に直接神様が罪について教えないと、今の時代は牧師さえも罪を教えられない時代になってる。しかし私たちは教えないといけないんですけれども、それはもう聖霊様にお願いして、個人個人に罪が何かを教えてもらうしかないですね。例えば私は人を助けるのが大好き。で、誰かが助けてーと言ってもう飛んでいきますよ。何も考えない。で、最近こういうのが、そういう私が助ける人を私に依存させてる。そういうことに気づきましたね。で、私が良かれと思ってやったことが、相手は私みたいな人間、いや、頼っちゃダメでしょう。そういう、こういうね、弱い人間。神様とのつながりが薄くなるわけです。で、これが罪なんだと、私は最近気づいてて、これは聖霊様が教えてくださったと思いますよね。子育ても同じですよね。子供のためにと思ったんですけど、子供が自立してない。40、50になってもね、60歳になってもね、そういう場合ありますよ。またですね、そういう罪について、こう、私たちは敏感にならないといけない。イギリスのウェスターミンスター教会の牧師だった、今引退してる先生で、R.T. ケンダル先生、R.T. ケンダル先生っていらっしゃるんですけど、この方は聖霊様が罪について非常に敏感であることを説明していますね。このように言ってます。聖霊様は森の中の鳩のようだ、ドブのようだ。ドブは今日都会の公園に住んでるピジョンとは違うと言ってますね。ドブの石鹸とかありますよね。白のイメージ、純白な神父のような、そういうイメージなんですね。で、ドブはちょっとした音でも驚いてパーッと飛んで逃げてしまう。すごくこうちょっとだけのことでも反応するらしいです。だから聖霊様はですね、私たちが怒ったり、誰かを憎んだり、ちょっとそういう何か倫理的に不道徳なこととかをするときに聖霊様は悲しむわけですね。それで驚いてちょっとね、離れるわけはない、ない、もう飛んでいくことではないんですけれども、驚いたり悲しんだりするわけです。この状態は結婚生活と似てて、夫婦が一緒に住んでいると、お互いの性格に合わせながら生きますよね。努力しますよね。良い人間関係を持つために、そうなんです。だから今私たち、聖霊様が私たちに引っ越ししてここに住んでくださってるから、聖霊様は聖なる方、完全な方なんで、 私たち不完全な人間の方が、こう、聖霊様が住みやすく、私たちをこう変えていくことが大事なんですね。これが霊に従って体の仕業を断つということです。これは聖霊様が助けてくださって、罪について教えてくださって、さっき申し上げた神の義、あなたは正しい、何回もやり直しができる。イエス・キリストの十字架を見る。そういうのが神の義についても教えてくださるし、そして裁きについても教えてくださるんです。こう、そして最終的には、イエス様を信じないこの世、世は自分たちの誤りを認めることになりますね。これは時間かかるかもしれませんよね。はい。こういうのが今日の、13節までなんです。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。聖霊様をいただいたこと、こんなに大きな恵みだと分かりました。聖霊様と一緒に住んでいる私たちですから、霊に従って体の仕業、罪を断つ、そういう決断ができますように、私たち一人一人を導いてください。神様に喜ばれる生活ができますようにお導きください。感謝し、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。